議会だより韮崎第207号2026年2月山梨ライトハウス情報文化センター制作、翻訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和、横澤直子です。207号表紙は令和8年韮崎市消防団出初め式挙行、火災予防にご協力をと題して式場にずらり勢ぞろいした各消防分団の消防車両です。車両正面には締め飾りがついています。表紙終わり。207号目次。第4回定例会12月2ページ。委員会活動報告5ページ。定例会議決結果6ページ。ここが聞きたい。7ページ。目次終わり。令和7年第4回定例会12月。第4回定例会は12月4日から12月22日までの19日間において開催し、一般会計、特別会計、及び企業会計にかかる補正予算などについて審議を行いました。審議した議案等の結果は、6ページの令和7年第4回定例会議決結果一覧表でお読みします。令和7年度一般会計補正予算第3号。補正前の予算額、182億2932万4000円。補正予算額、10億2221万6000円。補正後の予算額、192億5154万円。令和7年度一般会計補正予算第4号。補正前の予算額、192億5154万円。補正予算額、4億4694万1000円。補正後の予算額、196億9848万1000円。令和7年度国民健康保険特別会計補正予算第2号。補正前の予算額31億7657万9000円。補正予算額207万4000円。補正後の予算額31億7865万3000円。令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。補正前の予算額5億2900万5000円。補正予算額22万7000円。補正後の予算額5億2923万2000円。令和7年度介護保険特別会計補正予算第2号。補正前の予算額、28億8529万1000円。補正予算額、1262万7000円。補正後の予算額、28億9791万8000円。令和7年度、介護サービス事業特別会計補正予算、第1号。補正前の予算額、664万5千円。補正予算額、14万円。補正後の予算額、678万5千円。令和7年度、病院事業会計補正予算第2号。補正前の予算額、34億6599万1千円。補正予算額、マイナス366万3千円。補正後の予算額、34億6232万8000円。令和7年度、水道事業会計補正予算第1号。補正前の予算額、14億9795万2000円。補正予算額、131万1000円。補正後の予算額、14億9926万3000円。 令和7年度会員水道事業会計補正予算第1号。補正前の予算額1億639万円。補正予算額336万2千円。補正後の予算額1億975万2千円。令和7年度下水道事業会計補正予算第1号。補正前の予算額20億3195万7千円。補正予算額マイナス948万9千円。補正後の予算額20億2246万8千円。一般会計補正予算の主な歳出。市民バス運行事業費490万1千円。下京来支線廃止に伴う新路線導入に向けた AI オンデマンド交通システム等の構築。農業団体育成事業費303万6千円。活力ある水田農業支援事業費補助金の増額。中学校施設管理事業費1億9630万6千円。東西中学校屋内運動場空調設備の整備工事費。中学校入学準備補助事業費195万円。令和8年4月、中学校入学者へ通学カバンまたは祝い金1万円を支給する。主な物価高騰対策事業。大学生等生活応援事業費。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。重点支援地方交付金を活用し、物価高騰の影響を受ける大学生等を支援するため、対象者に一人当たり1万円を支給します。令和8年3月16日月曜日までに申請してください。二次元コードがあります。物価高対応子育て応援手当支給事業費。国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生年代までの子供を養育する保護者に対し、子供1人当たり2万円を支給することとされました。また、これに連動して、県独自の山梨物価高対応子育て応援特別給付金を2万円上乗せて支給します。二次元コードがあります。食料品等物価高騰対策支援事業費。エネルギー、食料品等の物価高騰による市民生活への影響を少しでも軽減するため、全世帯を対象に商品券、世帯員一人当たり5000円分を配布します。また、特に負担が大きい住民税非課税世帯等には、通常分に加えて商品券1世帯あたり5000円分を配布します。二次元コードがあります。小規模事業者物価高騰対策支援事業費。物価高騰の影響を受けている市内で事業を行う小規模事業者を対象に、雇用の維持と事業継続を応援するため、応援給付金を交付します。支給額は、従業員10人以下の事業所で5万円、従業員数11人以上、20人以下の事業所で10万円となっております。事業者が市内で複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。二次元コードがあります。議員発議により、特別委員会を設置。特別委員会の設置について、議第5号。議員定数及び議員報酬等、今後の議会運営に関わり必要と認める事項の調査及び研究をするため、 令和7年12月22日、議員発議により、特別委員会の設置を全員一致で可決し、設置しました。委員会の名称、韮崎市議会議員定数等調査特別委員会、委員会の定数8名、委員会の構成、委員長、くぬぎ正弘、副委員長、宮川文則、委員、小林恵理子、田原和孝、清水康夫、木内義秀、秋山昌司、中島美也子。契約等。公の施設の指定管理者の指定について。公の施設の指定管理者の指定には、地方自治法の規定により、議会の議決を経る必要があります。表があります。議案、管理を行わせる施設の名称、指定管理者となる団体、指定の機関の順です。議案第93号、市民交流センター及び市民交流センター駐車場、株式会社マーメイク、令和8年4月1日から、令和13年3月31日まで。議案第94号、子育て支援センター、特定非営利活動法人、子育て支援センター、ちびっこハウス。令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。議案第95号、地域情報発信センター、株式会社マーメイク。令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。議案第96号、市立大村記念図書館、株式会社図書館流通センター。令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。議案第97号、老人福祉センター、社会福祉法人、韮崎市社会福祉協議会、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。議案第98号、大草デイサービスセンター小節荘、社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。議案第99号、定住促進住宅、サンコーポラス、ウバイシ住宅、サンコーポラス、フジイ住宅、サンコーポラス、タツオカ住宅、甲府ビルサービス株式会社、令和8年4月1日から、令和13年3月31日まで。表終わり。表彰。山梨県市議会議長会感謝状。本定例会の開会日冒頭で感謝状の紹介及び伝達を行いました。清水康夫議員、韮崎市議会議長として功績があったもの。金井陽介議員、韮崎市議会副議長として功績があったもの。研修報告。議会運営委員会行政視察研修。1月26日、南アルプス市を訪問し、視察研修を行いました。主権者教育を研修事項とし、その他実施している取り組みについても、活動内容の説明を受けました。写真があります。研修の様子です。写真終わり。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和7年12月17日委員会開催。主な審査事項。議案第86号、89号、93号、95号、99号、および100号。右の6議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。文教構成常任委員会。 令和7年12月18日委員会開催。主な審査事項。議案第85号、87号、88号、90号から92号、94号及び96号から98号。右の10議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。令和8年2月12日、意見交換会開催。市内の要介護認定者の在宅生活を支える訪問介護の実態を把握するため、市内に5カ所ある事業所にアンケートを行い、うち2事業所と意見交換会を実施しました。写真あります。意見交換会の様子です。写真終わり。韮崎市議会議員の挙例廃止にご理解をお願いします。議員は、選挙区内での次のような行為は公職選挙法で禁止されています。各種行事に金品を贈ること。お中元、お歳暮、花輪、祝儀等、親族などを除く、を贈ること。年賀状や暑中見舞いなどの挨拶状、自筆の返答を除く、や、有料の挨拶広告を出すこと。市民各団体の皆様のご理解をお願いいたします。令和7年第4回定例会議決結果一覧表。全会一致の議案、表があります。議案番号、件名、結果の順です。議案第76号、令和7年度、韮崎市一般会計補正予算第3号、可決。議案第77号、令和7年度、韮崎市国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。議案第78号、令和7年度、韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、可決。議案第79号、令和7年度、韮崎市介護保険特別会計補正予算第2号、可決。議案第80号、令和7年度、韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算第1号、可決。議案第81号、令和7年度、韮崎市国民健康保険、韮崎市立病院事業会計補正予算第2号、可決。議案第82号、令和7年度、韮崎市水道事業会計補正予算第1号、可決。議案第83号、令和7年度、韮崎市簡易水道事業会計補正予算第1号、可決。議案第84号、令和7年度、韮崎市下水道事業会計補正予算第1号、可決。議案第85号、韮崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例、可決。議案第86号、韮崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第87号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、可決。議案第88号、韮崎市保健福祉センター設置管理及び使用料条例の一部を改正する条例、可決。議案第89号、韮崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第90号、韮崎市国民健康保険、韮崎市立病院設置等に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第91号、 京北広域行政事務組合規約の変更に関する協議について可決。議案第92号、中駒地区広域事務組合規約の変更に関する協議について可決。議案第93号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第94号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第95号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第96号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第97号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第98号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第99号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第100号、韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例可決。議案第101号、令和7年度韮崎市一般会計補正予算第4号可決。議第5号、特別委員会の設置について可決。表終わり。会派のお知らせ。令和8年1月1日付で会派異動届及び会派結成届が提出され、会派の構成が変わりました。現在の会派は次の通りです。求心クラブ、会派会長宮川文則、会員田原和孝、清水康夫、内藤正幸、木内義秀、山本恵子、石川一郎。新生クラブ、会派会長久野木正弘、会員金井陽介。日本共産党、会派会長小林恵理子。共進クラブ、会派会長越石健一。和み、会派会長西野健一。公明党、会派会長中島美也子。国民民主党、会派会長渡辺義彦。夢なり会、会派会長森谷久志。向会派、秋山昌司。
一般質問、韮崎の街づくり、ここが聞きたい。8人の議員が姿勢を問う。一般質問の内容は、項目は抜粋。質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、韮崎市ホームページで、一般質問の様子を録画配信していますので、ご確認ください。韮崎市議会議会中継、検索。動画はこちらから、一般質問1日目、木内議員、山本議員、石川議員、久野木議員。一般質問2日目、金井議員、小林議員、越石議員、渡辺議員。いずれも二次元コードがあります。木内義秀議員、求心クラブ、韮崎市健康ふれあいセンター、および道の駅韮崎の今後について。質問、ユープル韮崎を2026年3月末で廃止、道の駅韮崎は存続するとの方針が示されましたが、市内外から親しまれ、本市唯一の市営温泉であるユープル韮崎の廃止方針について、その意義を改めて市民や利用者に向けて具体的に丁寧な説明を市長に求めます。答弁、市長。ユープル韮崎については、平成10年の設置以来、市民の健康増進、 並びに憩いの場として利用されてきました。しかし、開設後25年が経過する中、利用者数は年々減少し、特に市民利用者の減少が顕著に現れ、費用対効果は低下の一途をたどっております。また、近年の物価高騰や施設の老朽化等に伴い、運営コストが増加していることに加え、施設の長寿命化を図るため、大規模改修が不可欠であることから、将来的に多額の改修費用を見込まざるを得ない状況であります。さらに、昨年度から民間活力導入可能性調査を実施し、独立採算性も視野に入れた民間運営を模索してきましたが、施設の老朽化対策やリニューアル費用の負担が条件提示され、将来的な財政負担は現状と同程度かそれ以上になる可能性が高いことも判明しております。この他にも、本市が直面している厳しい財政状況を踏まえ、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設全体の適切な維持管理や縮減による財政負担の抑制も必要不可欠となっております。廃止方針の決定は苦渋の決断でありましたが、持続可能な財政運営を行う責務がある中で、本施設への継続的な支出が市民全体にとって最善とは言えないと判断いたしました。今後も市民や利用者の皆様に対し、施設廃止に至る経緯を丁寧に説明するとともに、限られた財源を必要性の高い施策へ投資することで、市全体のサービス水準の向上を目指してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。その他質問。ふるさと納税について、廃棄物処理について、韮崎市の福祉施策について。山本恵子議員、求心クラブ。企業版ふるさと納税について。質問。ふるさと納税は、地域の魅力を発信して共感を得る攻めの施策です。本市はウイスキーや果物等の強みがありますが、近隣自治体との競争は激化しています。持続可能な財政運営のためには、実績が減少傾向にある企業版ふるさと納税の本質を見つめ直し、市の未来をつくる戦略的財源として捉え直すべきと考えますが、市長の考えを伺います。答弁、市長。この制度は、地域産業の強化や未来を担う人材育成など、まちづくりを実現するための重要な財源確保の手段と考えております。今後も、私自身が率先してトップセールスに取り組むとともに、市の特色を生かした施策を積極的に発信し、多くの企業からのご支援を広く募ってまいります。質問、市長のトップセールスを効果的にするため、成功自治体に共通する3つの体制整備を提案します。松江市や大津市のように年間15億円超えの寄付を得る自治体は、分野を絞り、企業の決済を容易にしています。本市も重点分野の明確化、提案力を高める営業体制の強化、進捗を可視化するフォローアップが不可欠です。企業側の判断基準を理解し、戦略的な情報発信を強化すべきと考えますが、市の取り組みを伺います。答弁、デジタル戦略課長。重点分野の明確化については、他市の成功事例を参考に、本市においても 積極的に寄付を募集する事業の選定と発信を検討してまいります。営業体制の強化については市長のトップセールスを軸に専門の中間事業者と連携してターゲット企業へ戦略的なアプローチを続けております。先般環境や SDGs をテーマとした展示会に参加した際には具体的な事業に対して複数の企業から問い合わせをいただくなど確かな手応えを得ることができました。今後もこうしたイベントへ積極的に参加し本市の取り組みを分かりやすく PR することで確実な寄付獲得につなげてまいります。寄付後のフォローアップはホームページに加え SNS 等の活用も検討します。企業の CSR、ESG 視点と本市の課題解決を密接に結びつけ企業の意思決定を強力に後押しする戦略的な情報発信に努めます。その他質問、クマ出没リスクと市民の安全について、事務事業評価について、韮崎中央体育館と市民の健康づくりについて。石川一郎議員求心クラブ、韮崎市立病院について。質問、韮崎市立病院の現状と課題の整理、コンサル導入の目的について伺います。答弁、市長。まず現状と課題の整理についてであります。特に重く受け止めている点は看護師不足による病床稼働率が低下していること、診療報酬が物価高騰による診療材料費等の経費や人件費の増加に対応されていない状況にあり、収支の乖離が拡大していることであります。次にコンサル導入の目的と期待についてであります。抱える課題を外部の専門的知見により客観的に分析し、将来に向けた診療体制や経営の改善、内部だけでは判断が難しい具体的な解決策を明確にすることを目的としております。現状の分析と課題の整理をはじめ、病床機能の再編や新規患者数増に向けた診療収益の強化策、病床運用の改善方法、次回診療報酬の改定を見据えた具体的な実行計画の提示などを期待するものであります。この結果を踏まえ、本市として将来にわたり持続可能な医療提供体制を構築するための判断に生かしてまいります。看護師の労働環境の整備について。質問、看護師の離職と病床縮小および働き方の実態把握と今後の進め方について伺います。答弁、市長。看護師の離職と病床縮小につきましては、医療提供体制及び経営に多大な影響を与えており、重大な問題であると受け止めております。今後の改善の方向性といたしましては、看護師からの声も参考として、看護業務の負担軽減を図るなど、職場環境の改善や教育、研修体制の充実など、人材育成の強化により、魅力ある職場づくりを推進します。次に、働き方の実態把握と今後の進め方についてであります。医療現場におきましては、急な対応や引き継ぎ等により、勤務の開始から終了までを厳密に区切ることが難しい場合も多く、勤怠記録と実際の勤務状況が乖離する可能性は十分にあると考えております。勤務実態の丁寧な把握、適正な申請が行える職場風土づくりや、 勤怠管理システムの導入を検討するなど、働き続けられる環境整備に取り組んでまいります。その他質問、JR 中央線の特急について、韮崎ワインプロモーションについて、二拠点生活をする家庭の小中学生について、久野木正弘議員、新生クラブ、韮崎市健康ふれあいセンター、および道の駅韮崎の今後について、質問1、廃止に至る評価指標と判断基準について、2、具体的な投資や戦略について、3、当該地域の避難所変更案について伺います。答弁、市長。1、現状を維持した場合と施設をリニューアルし、民間事業者が運営する場合との収支比較に加え、施設を存続または廃止した際の財政効果などを総合的に判断しました。2、課題となっている駐車場不足対策として、当面の間はユープル韮崎の駐車場を活用するとともに、利用者の利便性向上のため、トイレなどの施設整備にも努めてまいります。また、運営事業者と連携を密に図り、ロケーションを生かしたアウトドア機能の導入など検討する中で、新たな顧客獲得に向け、市においても積極的に情報発信してまいります。3、この度の施設廃止方針に伴い、立地条件、施設規模、収容人数、災害時のアクセス性といった観点から検証を進め、中田公民館や中田屋内運動場、東京エレクトロン韮崎アリーナを新たな候補地とするほか、地区公民館分館の可能性も含め、総合的に勘案し、適切な避難所配置に向け、各地区の皆様方と協議を進めてまいります。韮崎市公共施設照明一括 LED 化事業について、質問1、当初計画の通り、43施設すべてにおいて LED 化工事は完了しているのか。2、事業内容に変更があった場合の詳細説明を求めます。答弁、市長。1、当初計画した43施設から34施設に変更し、今月末の工事完了に向け、整備を進めているところであります。2、昨年8月の公募型プロポーザル時に提示した企画や個数について、事業者が現地調査を実施した結果、防湿機能や調光機能付き照明、黒板灯など多数の特殊な照明器具に変更しなければならないことが判明しました。さらに、照明の灯数も当初設定の 11,189 灯から 11,954 灯へ増加する試算が示され、プロポーザル時に提案された見積もり額も大幅な増額となりました。なお、未実施とした施設につきましては、個別施設ごとの今後の取り組み方針の検討結果により、必要に応じて LED 化に対応してまいります。その他質問、韮崎市立病院の経営状況について、市道神山39号線道路整備事業について、金井陽介議員、新生クラブ、市全体の最適化を図る視点について、質問、各課の部分最適と縦割り運営は、横断的な連携不足により、施策の重複、矛盾、 非効率を招きます。職員数の減少や財政制約を踏まえると、複数分野横断で市全体の最適化を図る視点が不可欠です。各課による部分最適化、縦割り運営の課題と横断型の体制仕組みをどう整えていくのか伺います。答弁市長。各施策では各課の注力により迅速対応が可能な一方で、人口減少対策、防災、地域活性化など複数の課が連携するべき課題で、部署間の連携不足と施設間連携の重要性を認識しております。これまでも関係部署によるプロジェクトチーム設置などの体制を構築してまいりましたが、さらに効果的な横断型体制づくりを施行しつつ進めていく必要があると考えております。住み替え可能な住宅施策について。質問。市営住宅や空き家などを活用し、結婚、子育て、老後といった暮らしの変化に応じて市内で柔軟に住み替えられる住宅施策を進める考えがあるのか伺います。答弁市長。住宅ストックを有効かつ弾力的に活用することで、人口減少や税収の安定化など地域課題の解決に寄与するものとして評価しております。定住促進策として進めるにあたり、まずは市営住宅や空き家の現状を分析し、優先課題を整理した上で具体的な施策の可能性について調査研究してまいります。地区公民館の機能の拡張について。質問。来庁を待つ行政から寄り添う行政への変革として、地区公民館への行政職員の常駐と行政窓口機能や公民館活動の企画運営支援の可能性について伺います。答弁市長。担当部署への取り次ぎや公民館活動の支援を行っている自治体があることは承知しております。公民館の機能拡張も合わせて費用対効果を検証するとともに調査研究してまいります。質問。公民館活動の活性化と地域住民の交流の機会の再生について伺います。答弁教育長。講座やイベントの垣根を越えて住民が集い自由に意見を出し合う場作りが必要です。住民参加の向上と事業の見直し、充実が図られ、公民館が社会教育や地域振興、まちづくりの中核として機能するよう伴走支援してまいります。小林恵理子議員、日本共産党、韮崎市健康ふれあいセンターユープル韮崎の廃止について。質問。市はユープル韮崎を今年度末で廃止する方針を公表しました。市民からは落胆の声が寄せられています。ユープル韮崎は温泉のほか屋内温水プールがあり、フィットネス教室も定期開催されています。優れた選出で効能も多く、ここがなくなったから困る、なんとか続けられないのかといった声があります。室内温泉プールは子どもたちが唯一水と親しめる場です。ここしかないのにプールを取り上げないでほしいといった声が寄せられています。市はユープル韮崎の健康および福祉の増進に寄与する目的についてどう考えているのか伺います。またユープル韮崎は中田町中条2区、 小田川5区6区の指定避難所です。2階の大広間は畳敷きで避難所としても適しています。利用者が減少したといいますが、1日平均300人近い利用があり、廃止した時の影響は少なくありません。公共施設で年数が経過すれば、修繕費用、改修費用が当然必要です。市民に必要な施設であれば、整備計画を立てて、更新しながら継続していくべきです。韮崎市で大人から子供まで利用できる唯一の温泉、室内プール施設の廃止には賛同できません。引き続き継続する方法を探る努力をすべきです。見解を伺います。答弁市長、運営継続に向けた検討を粘り強く行ってきましたが、最終的に廃止という判断に至ったところです。健康及び福祉の増進に寄与する目的については、ウェルネスの向上に資する東京エレクトロン韮崎アリーナを新設しましたので、市民の健康及び福祉の増進に努めてまいります。指定避難所については、代替となる避難所について、中田町の皆様と協議を進めることとしています。継続する方法については、持続可能な市政運営を行う責務がある中で、本市の財政状況等も総合的に鑑みた結果、困難であると考えております。その他質問。市長の政治姿勢について。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用について。主要地方道知野北斗韮崎線の交通安全対策について、学用品などのリユース事業について、男性の育児休業の取得促進について、越石健一議員、共進クラブ、本市の農業の展望について、質問。1、年々増加する耕作放棄地対策はどのように考えているのか伺います。2、農地については農作物作り以外は制約があり、農作物以外には使えないとの認識ですが、条件等によっては認められるのか伺います。3、農地についてはランクがあり、1種や2種などがあるようですが、どのような基準があるのか伺います。答弁、市長。1、例年8月から10月にかけて農業委員会により農地利用状況の調査が行われ、その後、耕作放棄地と判断された農地の所有者に対し、耕作再開や貸し付けなどの意向を伺い、その解消に努めております。2、農地法では、立地基準と一般基準の2つの観点から厳格に判断されるもので、市農業委員会の意見を踏まえ、最終的には県が許可しているところであります。3、生産性や立地条件に応じて分類されており、農業地域内農地、第1種、第2種、第3種などに分類されております。農業地域内農地とは、農業振興地域整備計画に基づき、農業地区域として指定された区域内農地であります。また、第1種農地は生産性が高く、おおむね10ヘクタール以上の農地や土地改良事業の対象となる農地であります。第2種農地は、駅や役場の周辺など、将来的に市街地化が見込まれる農地や 生産性の低い小規模な集団農地であります。第三種農地は市街地や市街化が著しく進行している区域内の農地となっております。未来工業団地周辺の環境について。質問。現工業団地の形態になったのは企業が大規模な造成をして進出してきたからであり、当時は田畑の農業用水路としていたので、広い工業用地に降った雨などは溢れてしまう状態です。通学路になっている箇所までも冠水し、通行に支障が出てしまう状況であり、順次改修すべきと思いますが、見解を伺います。答弁市長。導水路につきましては、冠水の可能性がある箇所が存在することは承知しており、水路状況を総点検する必要も認識しております。しかし広範囲になるため時間を要するので、緊急性の高い箇所を優先的に洗い出し、必要な対策を検討してまいります。その他質問。朝日有野バイパス道路事業の進捗状況について。渡辺義彦議員、国民民主党。水道事業について。質問。令和7年度の水道事業収支の状況について伺います。答弁市長。給水収益が当初より増加する見込みであり、支出増加は人件費や企業債の利率上昇に伴い、支払い利息が増加したことが主な要因であります。質問。一般家庭と大口使用先の使用水量と収入の内訳について伺います。答弁上下水道課長。令和7年度は使用水量の内訳が一般家庭でおよそ 74%、 大口先でおよそ 26%、 一方収入の内訳は一般家庭がおよそ 66%、大口先がおよそ 34% と見込んでおります。質問。人工衛星を活用した漏水調査の実施状況及び調査資料の分析状況について伺います。答弁市長。漏水調査は11月末に報告書が提出され、温調調査に着手しております。質問。報告書の内容について伺います。答弁上下水道課長。漏水の疑いが125箇所抽出されております。質問。チェックを行い、どのような手応えを感じているか伺います。答弁上下水道課長。まだ調査した結果は5箇所ですが、1箇所で漏水の疑いが指摘され、さらに1箇所では漏水が確認され、一定の成果が得られたものと考えております。質問。水道施設にかかる国の補助金、交付金の活用について伺います。答弁市長。国の交付金を活用するため、内閣府と事前協議を行っています。質問。過去10年程度で国の補助金、交付金活用事例を伺います。答弁上下水道課長。活用事例はありません。質問。受水単価について、京北広域水道企業団の厚生産士との協議の状況について伺います。答弁市長。本年10月末、本市において、 厚生産士との会議を開催し、受水単価に関する制度のあり方など、さらなる検討が必要であり、継続して協議を行うこととしております。質問。水道料金値上げで市民に負担をいただいています。また、市の補助金により収支を合わせている状況でもあり、企業団との協議の進め方について伺います。答弁、上下水道課長。責任水量や受水単価の見直しについて、まずは厚生産士で協議を重ね、共通の認識を共有することが重要であります。今後、事務的な検討段階として、企業団との担当者間による意見交換や情報共有を行いたいと考えております。その他質問、熊対策について、農業施策について、指定管理者制度について。
トピックス、韮崎市二十歳の集い、1月11日日曜日に東京エレクトロン韮崎文化ホールで開かれ、273人が大人の仲間入りとなる新たな門出を祝いました。式典閉会後には、管楽器4人組ガールズグループ MOS、MOS のライブも行われ、会場が大いに盛り上がりました。写真があります。式典の様子です。写真終わり。社会資本整備推進に関する研修会。1月20日火曜日に北駒合同庁舎にて研修会が開催され、本市の市議会議員のほか、北斗市議会議員、山梨県議会議員が出席しました。社会資本整備に関する予算及び制度の仕組みや、国、県、市、それぞれの役割について説明を受け、活動事例等を参考に理解を深めました。写真があります。研修会場の様子です。写真終わり。3月定例会日程予定。2月26日開会。諸報告、市長所信表明、議案審議、財務常任委員会。3月9日、代表一般質問。10日、一般質問。12日、議案審議午前。総務産業常任委員会午後。13日、文教構成常任委員会午後。16日、財務常任委員会。18日、議案審議。委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会、並びに文教構成常任委員会の傍聴を希望する方は、議会事務局に委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから二次元コードがあります。編集後期。令和8年がスタートし、昨年来より物価高騰が続く中、市民、市内事業者の生活を守るための補正予算が可決されました。皆様のもとへ早く支援が届くよう取り組んでいます。阪神・淡路大震災から31年、能登半島地震から2年が経ち、今年は県内でも大規模な林野火災が発生しました。一日も早い鎮火を願うとともに、改めて本市における防災・減災施策の充実に努めてまいります。また、直面する課題にも市民の皆様とともに、より良い市政実現のために全力で取り組んでまいります。 市民の皆様が自分らしく希望の持てる一年になることをお祈り申し上げます。中島美也子、議会だより編集委員会委員長内藤正幸、副委員長中島美也子、委員田原和孝、森谷久志、久能木正弘、金井陽介、秋山昌司、広報誌奥付け、議会だより韮崎第207号2026年令和8年2月25日発行、発行所山梨県韮崎市議会、郵便番号 407-8501、 山梨県韮崎市水神 1-3-1、 電話 0551-45-9099。 広報誌奥付け終わり。以上で議会だより韮崎第207号2026年2月を終わります。翻訳は山梨青い鳥奉仕団、清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。